分動画なし。なし。それでは最初1分動画をですね、見ていきたいと思います。
皆さんこんにちは。今日のテーマはロシアがイスラエルを攻める時です。エゼキエル書38章に僕マゴクがイスラエルを攻めるという予言が書かれています。僕マゴクとは北の果てのあなたの国とあるようにイスラエルから見て北の果てのロシアを表します。またペルシャとクシュとプテも彼らと共におりとあります。ペルシャは今のイラン、クシュはエチオピア、プテはリビアのことで、ロシアはイラン、エチオピア、リビア、その他の同盟国を引き連れてイスラエルを攻めるのです。ロシアがイスラエルを攻める時期についてエゼキエル書38章8節を見ていきましょう。この予言はイスラエルとイスラエルの民に対する予言ですが、多くの国々にイスラエル人が散らされまた集められるという予告を含みます。その予告通り AD130 年頃ローマ帝国によってイスラエル人は散らされイスラエルは廃墟となりますが、20世紀に入って世界に散らされたイスラエル人は帰ってきます。そしてイスラエル国として1948年に独立しました。さて彼らは皆安心して住んでいるという言葉がロシアがイスラエルを攻める時を示しています。これは中東和平が締結した後のイスラエルを表していると思われます。中東和平は観覧時代の初めに締結されますから、この戦争は観覧時代に起こることがわかります。黙示録6章8節、第4の封印に出てくる剣とは大きな戦争を指していますが、これがロシアと同盟軍によるイスラエルの戦いを意味していると思われます。イスラエルだけを攻める局地的な戦争ではなく、ロシアやイラン本土などを含む大きな戦争になると思われます。核兵器も使われると思われ、凄まじい数の死者が出るでしょう。ロシアがイスラエルを攻める理由はエゼキエル書38章12節にあるように経済的理由と思われます。さらに38章4節を見ると、自分から積極的に出ていくというのではなく、経済的に追い詰められ出ざるを得ない状況となり攻めるようになるのでしょう。しかしこの戦争では地震が大きな役割を果たします。結局この地震がきっかけとなり、ロシア軍と同盟軍は混乱し同士討ちをするようになり敗れるのです。この地震は第6の封印の地震と思われ、裁きと関わる重要な意味を持っています。私たちはこれからのロシアの動きを注意深く見ていく必要があります。それではまた。
はい、どうもありがとうございました。今日はですね、本当はイスラエル派遣のですね、映像がですね、本来はあるんですが、ちょっと事情によってですね、今日はできないので、また次ぐらいですね、見ていきたいと思います。今回ですね、またイスラエルチームが帰ってきた後ですね、神様はイスラエルから全世界にですね、この使わすと語られてですね、先週の土曜日からですね、アジアのチームですね、チームが使わされています。非常に神様がすぐですね、本当にこう世界宣教に導かれてですね、働きを進めています。非常に神様の宣教がこう大きく荒らされていくように、逆に私もですね、昨日ある賛美チームがですね、行こうと出かけようとした時ですね、本当に2トンの車と、乗っているですね、軽がですね、ぶつかって、そして軽は前のフロントがですね、大破したり、いろんな形で、3人の女性の方はですね、打撲とか、そういう形で、病院に運ばれていったんですけど、運転手の方もですね、2トンのトラックの運転手の方もですね、ちょっとこうかなりこう、運ばれたということで、その運転手の方のためにもですね、また3人の島の方々のためにですね、本当に後遺症とか大きな、 影響はですねないように、特にまあ少し軽の方のですね車がちょっと悪かったということですね。まあ優先道路では結局2トンの方が優先で、この軽の方がちょっとその優先ではなかったような部分で、まあ事故が起きて、まあという形で起こったか私たちまだはっきりとよくわかりませんが、さらにですね連絡がありましてですね、お話ししていく、そういう形でいろいろですね派遣の後とか、また派遣が行っている時、非常にこう例の頃で皆さんのですね試作が完了とか肉体とか、まあいろんな形でですね攻撃が起こったりしますので、特に対応ですね、もう起こったことはしょうがないですけど、きちんとどのようにして対応していかなきゃいけないのか、でそういうことをきちんとですね対応して、備えていただきたいと思います。そのことを思いつつですね、先ほど司会者の方に読んでいただきましたマルコの福音書のですね3節ですね、主がオリーブなのですということですね。まあこれはイスラエル派遣の中でもですねオリーブ山で、チームがですね祈っていた時、そのオリーブ山にですね、このロバがですね、まあ、あるロバをですね飼っている方かどうか分かりません、そのロバをですね引いて、いる方がですねそのオリーブ山のところにですね、まあ、やってこられたということですね。まあ、そのことを通して神様はですね、主がオリーブなのですということをですね、まあ、語られたということですけど、ね、確かにですね聖書の中に出てくるこの御言葉を通してですね、この今回イスラエル派遣の中でもですねより深くですね神様がこの私たち一人一人をですねオリーブとしてくださっているということですね。まあこのイエス様がこの転ばれ乗ってですね、エルサレムにこう入場して、行くわけですね。そして、道行く人たちはですね幼な幼なってこうイエス様をですね、褒めたたえ、また賛美しながらですねイエス様と共にこうエルサレムに入っていくわけですけども、その転ばですから、まあ転ばというのはまだ大人のロバではありませんから、まあそれだけのですね、まあいろんなことにおいてはまあ弱かったりですね、また十分働けなかったりということがあるわけですけども、しかし主をですね、お乗せするこれはですねこの素晴らしいイエス様をですね乗せて、エルサレムにですね、入場していくこのこれはですね、確かに神様のですね素晴らしいこれはとしてですね主は本当に祝福されているわけです、ね、これから非常に私たちもですね時代がですね本当にこう大きく働きをこれから神様は備えておられます。もう今新しい段階ですね、この派遣を通してもそうですが、新しい段階へとですね神様が私たち一人一人ですね次の段階へとこう神様ですね道を備えておられるんですね。その時私たちはこの神様のですねしもべとしてはしためとしてですね本当にこう神様がですね必要とされる働きの中にですね私たちが本当にこう必要とされているということ、必要ですね、で必要とされている私たちはこれからいろんなですね神様の働きを担い、また神の働きをこうしていくわけですけども、確かにこの主はですね私たち一人一人をですねやはり整えていかなければならないということ、すぐにパッとですね働きをこうできるというわけではないですね、やはりこの時間をかけてあるときはですねさらにその訓練とか取り扱いですね、で皆さんが死に、主が本当に必要としている、ああ自分は神様のために必要なんだということをですねやはり意識するのとですね、しないのというのはですねやはり大きな違いがあるわけですね、それは非常にやっぱ聖書の中にもですねいろいろなこの器がいますけれども、やはりですね神様がこの選ばれたらですねその選びをですね選んでいく、まあ十二弟子もですね選ばれたわけですけど、しかし十二弟子の中のユダはですねイエス様を裏切ったわけです。彼はですね本当にこうお金に誘惑されてですね、まあ、お金の、まあ、そういうものにですね、罪を返して、そしてイエス様はですね銀貨30枚でですね彼はですね売ったわけですね。でそういう神様に選ばれていても、やはりその神様はですね、従えない、また選べない、裏切っていくということというのはですねこれから非常にやはり神の働きの中においてですねいろんなことが皆さんの人生の中にですね起こらないとは限らないんです、ね、 この混乱になったりですね、大変になったりするときに主を従うとか主を愛するとか主をですね、この選ぶということによってですね、大きな選択があるんですね。で、まあ、聖書の中に誰でも私についていきたいと思うなら日々自分の十字架を追って私についていきなさいですね。これはあの聖書の中にですね、本当にこう神様に従いたいと願うならですね、私たち日々自分の十字架を追って私についていきなさいとですね、イエス様は語っているんですね。それは私たちが本当にですね、あの本当にこう神の働きをするとき、またしもべとして、神様はですね、私たちを選んでくださると。で、聖書は私たち一人一人をですね、選んでくださっている方なんです。私たちがイエス様を選んではなくて、イエス様が私たちをですね、選んでくださった。ヨハネのですね、15章の16節、まあ、有名な言葉がありますけど、16節ですね、あなた方が私を選んだのではありません、私があなたと選び、あなたと任命したのです。それはあなたが行って実を結ぶ、そのあなたとの実が残るためであり、またあなたが私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためですですね。このように書かれているんですね。で、神様は私たちを選んでくださったですね。そして私たちはこの神の選びの中において、私たちはですね、神様の働きをしていくとき、多くのですね、実を結ばせてください。まあ、あの今年新年のですね、御言葉が、100倍、60倍、30倍とですね、あの良い地にまかれた種はですね、本当にこの30倍、60倍、100倍という多くの実を結ぶことをこう語られているわけですけれども、神様は私たちをですね、選んでくださって、そして私たちを用いてくださって、多くの実をですね、結ばせてくださるということですね。私たちはこの語られているわけですね。その働きですね、そのしもべとして、また主がおいでよですと語られている私たちはですね、神様の働きを担うものとして、神様ですね、私たちを選んでくださっているんですね。で、まあ、あの実を結ぶというのは非常にですね、あの多くの実を結ぶということは素晴らしいことですよね。まあ、私の家にも柑橘類が何本か植えてるんですよ。今年はですね、夏みかんのですね、唯一1個だけですね。去年まではですね、30個ぐらいはなってたんじゃないかと思うんですね。今の時期になるとですね、みかんのですね、実があったんですが、今年はですね、1個しかなってないという、まあ、見た目ですね、ちょっとなんとなく寂しいようなですね、まあ、感じがするんですけど、やはり多くの実がですね、果物でもですね、実が結ばれているとですね、素晴らしいですよね、恵みですね。またたくさんの実を結ばせてですね、このくださるわけですけれども、本当にこの実がですね、実っていくと、私たちはその実の実ったですね、収穫というのをですね、味わうことができるんですね。で、まあ確かに、今年はですね、1個しかなっていませんけども、まあ、誰が食べるかですね、ちょっといろいろと争いにならないようにとですね、思っているわけですけども、神様は私たちをですね、あえて泣きに等しいものですね。私たちは何か立派なものでもなく、何かですね、失敗もしないようなものではないんですね。賭けがあり、失敗をし、取りに足りないなものですが、神様はその主がおいでよなのですとですね、神様は本当にこの選ばれた主はですね、私たちは何かがあるからですね、能力がある、力がある、何かがあるからとして選んでくださったのではないんですね。ありのままの状態、欠けているままですね、人間的に言うならばですね、まあ、いろんな知恵とか力とか能力とか、そういうものがですね、全部こう満たされているというわけではないんですね。まあ、私たちはそのようなですね、取りに足りないものですが、神様がですね、あえて、私たちをですね、主はおいでなのですとですね、そのことをこう神様はですね、私たちに語っているんですね。で、あるですね、まあ、先週、あるですね、進学校の学びの中で聞いた中でですね、あるですね、この ご兄弟がですね、姉妹がですね、大学を卒業したらということでですね、まあ、自分は神様に献身したいとですね、言ったり、また自分はアルバイトしながらこれとこれとこれとこれとしたいということですね、こう祈りながらですね、願っていたときに、まあ、就職活動はですね、しないでいたとき、まあ、学校を卒業してですね、そうしたらこのそのご家族のですね、お父さんがえらい怒ってですね、こう言われたわけですね。そして、まあ、あの2人のですね、姉妹のうち1人のですね、姉妹を呼んでですね、お父さんの部屋に来なさいとですね、言われたそうです、ね。そして行ったらですね、その姉妹はですね、自分の願っていることですね、私はこのアルバイトしながらこの教会のいろんなことをですね、していきたい、このこともしたい、このナストフィの白馬にも行きたい、またイスラエルチームにも行きたい、人教世界にも行きたいとかですね、いろいろことをこう語って献身して、そして自分はアルバイトして働きたいと言ったときですね、そのお父さんがですね、二つ返事ですね、分かったりとですね、そしてお父さんの仕事、お父さんがしている仕事にのアルバイトしなさいと言われてですね、その姉妹はですね、そのことをこう選んだわけですね。まあ祈っていたときですね、この神様はですね、このお父さんにですね、仕事をしなさいということをですね、導かれて、そしてですね、まあ、何年か前にですね、大学を卒業してその仕事にですね、入ったんですね。で、その仕事をですね、本当にこの選んだ時にですね、まあ、最初はですね、まだそういうこと、何がですね、起こるか分からなかったんですけど、アルバイトしながら、父親のですね、仕事、経営面からどういう仕事かですね、いろいろこう学びながら仕事をずっと携わっていたわけですけど、まあ、4、5年、5年ぐらい、4年か5年ぐらいと言ってましたけど、去年です、今年ですね、6月にそのお父さんがですね、全身ですね、癌だらけになってですね、そして、その状態がですね、まあ、私たちもお祈りしましたけど、飛び出してですね、そして、まあ、8月ですかね、8月とかのですね、亡くなられたということなんですね。で、神様は本当にその姉妹がですね、本当にこの自分を神様に献身してこのような働きをしたいということを願って、そしてこう主のですね、働きに自分は立ちたいということをですね、願われて、そしてその父親のですね、仕事をこう何年間ですね、学んできたんですね。そしてこうお父さんが亡くなった後ですね、その姉妹がですね、もう一人の姉妹とともにですね、今その会社をですね、まあ、経営者としてですね、やっているということなんですね。で、まあ、それを聞いた時ですね、本当にこう主に献身したい、まあ、一般のですね、人の中で働いてということではなく、自分は本当に主のために働き、献身して神様に仕えたいというですね、そういう思いを持ってですね、アルバイトしながらということで、そのお父さんの会社のですね、仕事に就いた時ですね、神様はですね、本当にこの素晴らしいですね、今恵みをですね、与えてます。突然ですね、仕事を覚えるということはなかなかできないですよね。前もって神様はそのようなですね、ことをされて、そしてその姉妹をですね、こう献身しながら、アルバイトしながら、神様の働きをですね、今こうされているということですね。そのお母さんの牧師の方がですね、メッセージの中でお話しされていましたけども、本当にですね、私たちは主がおいでようなのです。いろんな形でですね、神様の働きというのは、神の働きとともに、また仕事においてもそうですね、そういう神様の与えられた仕事をですね、神様の栄光のために働きをするということは、これは素晴らしい恵みである祝福ですね。まあ、そのことによって、家族がですね、守られ、またそこに働いているですね、従業員、親族、はじめいろんな方々のですね、家族のですね、ことも含めるとですね、やはりそういう選びというですね、神の言葉に従って、また神様に祈って願ったことをですね、この告白したですね、お父さんはそれをですね、受け取ってくださって、私たちは具体的に確かにですね、しもべとしてですね、歩むとき、また神のですね、主はおいでよですと語られているときに、確かにさまざまなですね、困難とか問題とか、そういうことに当然こう直面するんですね。私たちがいろいろこの歩みをするとき、直面するんですけども、私たちはその 直面する中でも神様のですね御言葉によってですね、この従っていくとき、よくは世の中でもそうですけども、今いろんなですね、この事柄がこう起こっているんですけども、まあそういうですね、状況がこう起こってきたときですね、こう自分自身にもですね、そういうようないろんなこう問題とかそういうことに直面したときですね、どのようにこう神様はですね、計画しているかということ、私たちはすぐにですね、そのことというのはですね、理解されないんですね。しかし神様は後々ですね、そのことの起こったことの上にどういうことを神様が計画されていたかということですね、私たちはその後ですね、神様がこう開けてくださって、まあ、そのことをですね、分かるようにしてくださるわけですね。で、私たちはこの主がお色ですと語られた私たち、主をですね、選んでいく。この地上のですね、このことというのはですね、限りがあります。地上のことというのはですね、まあ、生きることにおいてもそうですね、もう限りがありますよね、まあ、人間の命もですね、限りがあります。いつ何が起こって召されていくかわからない、また何がですね、まあ、今回はサービ隊の方がですね、主のためにサービのためにですね出かけておいたときですね、まさかですね、自分たちが事故に遭うとかそういうことをですね思ったわけではないんですよ、まあ、そういう参体として出ていかなきゃいけない上に、まあ、そのですね、行ったときに、まあ、どういう形ですね、事故になったか分かりませんけど、まあ、そういうことが起こってきたですね、まあ、これは大発し、またはですね、打撲というか、まあ、いろんなことで今病院の方に行ったりいろいろされているということなんですけど、本当にですね、私たちにこの本当にこのしぼめとしていくとき、また神のですね、この主がお色ですと語られているときもですね、私たちが従うとき、まあ、そういう事柄というのもですね許されているんですね、まあ、これは派遣とか、まあ、そういうことがありますから、まあ、いろんなことがですね、重なって、まあ、偶然ということはないんですよね、まあ、そういう起こることにもですね神様が計画をして、まあ、そういう中でこの神様はですね私たち一人一人ですね、用いてくださるわけですね、まあ、聖書の中に出てくる人物もありますね、ギデオンという方はですね、本当にこの300人の兵卒で、450倍のですね、13万5000人のですね、敵に対して立ち向かって勝利したわけですけども、本当にこう、ギデオンはですね、もともと強い人間ではなかったんですね、弱いしくですね、この逆骨の中にですね、隠れていてですね、そこで小麦をですね、そういうものをですね、この彼はですね、隠れていた、ミディアン人を恐れてですね、まあ、そういうこの弱いギデオンですね、人間的に言うとですね、弱くてですね、本当にこの主のですね、選ばれたわけですけど、そのギデオンはその自分が弱い、そういうですね、本当にそういうことができるんだろうかとですね、神様に、ですね、語られたときですね、まあ、いろいろとですね、本当に自分は主に選ばれたものかどうかをですね、確認ということですね、吟味しながらですね、ある本当にこうしつこくですね、この神様のですね、印を求めていたわけですね。で、そのことをこう確認した後にですね、彼はですね、この戦いの中にですね、出て行って、イスラエルの民をですね、救いの中に導いた悪の逸話なんですね。で、この神様はこの能力とか力とか、またそういうですね、この人間的に見てですね、優れているからといって選んでいるわけではないんです。神様はそういうですね、この人大丈夫だろうかとかですね、まあ思えるな中でさえもですね、神様は選びですね。で、神が選ぶということはですね、確かなことなんです。人がですね、能力的に見て、あ、この人はいいだろう、この人はこうだろうというですね、思ってしまうのは、それは人に捉えがですね、間違ったり、またよくですね、見分けていかなかったらですね、ちょっと問題が起こるわけです。しかし神様の選びというのはですね、確かなんですね。神の言葉は確かなものです。 で神は本当に選ばれたものをですね用いて神のですね働きを担わせてください。そしてその御業をですね神様は表してくださいということですね。私たちこの大きなですねリバイバルの終末の大きな使命を主から与えられていますから、その使命をですねこう全うすることができるように、あの私たちはもう限りがあります時間ですね、黙食の時代に向かってもう本当にですね一刻一刻とですねそういう方向にですね時は進んでいることをですね見ていただきたいと思います。そして私たちは主に従うと選んでくださった主にですね応答していくならば、私たちの人生にもですね大きな技がですね起こっていくんですよ。神様を愛し、神様に従い、また賛美と感謝を持ってですね、私たちは本当にこの現状のことだけをですね、あの見るのではなく、神様の声にですね、応答していく。そして神様はですね、これから多くのリバイバルの働きの中で、私たちを用いてですね、神の栄光と技がなされる働きをですね、主は成してくださることをですね、覚えていただきたいと思います。これから多くのですね、人たちが救われていきます。多くの者たちが癒されてきます。多くの者たちがですね、そういう罪から解放されてですね、イエス様を信じる者たちがどんどんですね、起こってきます。私たちはその宣教のためにですね、神様が私たちを選び、任命してくださり、そして多くの実を結ぶ者とですね、されてくださるということをですね、まあ、聖書を書いていますから、それを信じてですね、さらに神様のですね、働きのためにですね、持ち上げていくように求めていきたいと思います。それではお祈りします。愛するイエス様、御言葉を通して主はおいでよなのですと、私たちをあなたは選んでくださり導いてくださり、主の器として働きを担うものと導いてくださったことをありがとうございます。さらにリバイバル週末に向かっての働きを通して、多くの実がこの地に、また家庭に、働きに豊かに表してください。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。それではですね、一人一人ご自分の病ですね、出してお祈りをしていきたいと思います。罪の悔い改めをですねしていきたいと思います。天の父様、どうぞ今私たち一人一人の肉体の病においても神様の癒しと力を求めています。イエス様は聖書を通して、彼の打たれた打ち傷によって癒されたとあります。キリストの打たれた打ち傷によって一人一人のこの体の病の病魔よ、イエス・キリストの名によってお前の力を打ち砕く。この癌の病よ、キリストの名によってお前の力を打ち砕く。また肝機能の病よ、キリストの名によって癒されよ、癒されよ、癒されよ。また一人一人のこの体の病よ、また腎臓、心臓、肝臓、腸、また骨、またこの血圧の病よ、一人一人の体の病、キリストの名によってお前に力を打ち砕く。キリストの名によって癒されよ、癒されよ、癒されよ。また心と精神の病、イエス・キリストによって解放されよ。私は主からと思います。また習慣的な罪、また悪習慣の病を、イエスの名によってお前に力を打ち砕く。キリストの名によって解放されよ、解放されよ。汚れた霊よ、キリストの名によって悪の力を、イエス様、どうぞ一人一人の体と精神に癒しを宣言する。キリストの十字架の死を持って打たれた打ち傷によって宣言する。癒されよ、癒されよ、解放されよ。イエス様何をってお祈りします。アーメン。ではどうぞお立ちください。ハレルヤ、賛美していきたいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊たちの交わりが私たち一層と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。それではどうぞ。